恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。キングスガーデンの待ちに待った賛美を今日聞くことができて感謝でした。とても素敵でした。導入の食い違いが特にまた嬉しくって、私なんかもこういう賛美を歌うとき、どっから入っていいのかもういつも狂ってしまうんですけど、そういうのを良き訪れと言いまして、本当に、幸いなことでした。さあ今日から皆さんと一緒にローマ人への手紙を味わっていくことになります。新しいシリーズが始まるとき、私はこう新入生のようなそんな気持ちにさせられるのです。私自身がこの新しいシリーズでどんな発見をし、どう取り扱われるのか、とても楽しみでならないのです。ローマ書は特にこうずっしりとですね、重みのある本なんですね。ですからこの手紙を前にすると、なんだか自分自身がまな板の上の鯉のような、そんな気分にさせられるのです。このローマ書を通して私がどう料理されるか、それがとても楽しみであり、また緊張を伴うのです。説教者っていうのは、聖書の御言葉を美味しく料理して、できるだけ皆さんが食べやすいようにお料理して、こう提供するという面もあるんですが、それよりも先に大切なことは、説教者自身が御言葉によってどう料理されるか、これがとても鍵になるわけです。これは説教者だけじゃなくして、皆さんもお一人お一人も同じことでして、一人一人のクリスチャンは日々御言葉に取り扱われ、御言葉に料理されながら生きていく、これが大切なんですね。さあこれから学ぶこのローマ書は、パウロが当時の世界の中心であったローマにある教会とその群れ、クリスチャンたちに書き送った手紙です。皆さんも手紙を書いたり、また受け取ったりすることが多いと思うのですけど、私も毎日いろんな手紙を受け取ります。しかし、その手紙の多くは印刷物です。昨日、一昨日は岐阜県の方に行ってましたので、帰ってきて、手紙を見る時間がありませんでしたので、今朝、朝早く、私の部屋に積んでおいてくれた、手紙を大急ぎで開封しました。でも印刷物の手紙は開封しないで、手書きの個人名のお手紙だけ今朝開かせていただいて読ませていただきました。やっぱりこう個人的な手紙はまず見たいでしょ。私たちもできるだけ本当にですね、時間を作って個人的な手紙をいろんな方々に書き送る習慣を持ちたいと思うのですけど、アメリカで出版された本で日本語に翻訳されているんですが、子供たちが神様に宛てて書いた手紙、そういうですね、文集って言いますか、集められた本があるんですね。神様への手紙もっと、その中からいくつか素敵な手紙をですね、ご紹介したいと思うんです。シャロンという女の子。神様、私は8歳で、名前はシャロン、3年生です。シアトルに住んでいます。今一つだけしたいことがあります。あなたは自分のしていることが気に入ってますか？シャロン。すごい手紙ですね。なんという女の子。神様、隣のアパートの人たちはいつも大声で喧嘩ばかりしています。結婚させるなら、うんと仲のいい友達同士だけにしなきゃダメよ。なん。わかりますね。マーガレットっていう女の子。神様、あなたがどこにでもいるということを知っているので、私は安心です。それだけ。ケイグ、マーガレット。すごい。男の子、ラルフの手紙。僕は、ジョージ・ワシントンみたいに、絶対嘘をつかないようにしているのです。が、時々失敗します。ラルフ。 トミー少年。神様、僕もあなたぐらいの歳になったら、あなたと同じようになりたい。いいでしょ、トミー。子供たちのこう短い手紙の中にはいろいろ教えられたり考えさせられるものがあります。ハッとさせられたり、となったり、忘れていた何か大切なものを思い出させてくれる素敵な手紙なんですけど、私たちは今から、パウロの手になるローマ人への手紙を紐解きながら、何よりも、私と神様、あなたと神様との関係について教えられ、あなた自身の私自身の神様への手紙を日々書くようなそんなものになりたいと思うのです。あなたが書く神様への手紙はどんな内容でしょうか。さあ、パウロはこの手紙をコリントの町に滞在中に書いたようです。パウロ自身はまだローマに行ったことはないんです。しかし、すでにローマには教会がありました。クリスチャンの群れがありました。このローマ書の一番最後の章、16章を見るとパウロがそのローマにいるクリスチャンたち一人一人の名前を挙げて挨拶を送っています。なんとパウロはローマに行ったこともないのに、大勢の人たちをすでに知っていることがわかるのです。クリスチャンの世界っていうのは本当に狭いっていうことを、皆さんもいろんな他の教会に行ったり、他の何か収容会に行ったり、今日も何人かお客さんが来ていらっしゃいますけど、他の教会に行って、私は全然みんな知らないと思っても、ほんの二言三言話し合うと、なんだ、すごい近い関係だった。共通のですね、友達、共通の先生と非常に近かったりしてですね、クリスチャンの世界っていうのは狭いなぁとですね、つくづく思うのです。先々週は北海道、先週は金道と岐阜の方に奉仕にさせて、行かせていただきまして、本当にですね、多くの新しい方々にこうお会いさせられるのですけど、本当に少し話してると、なんだ、初めてだと思ったけど、こんなにも同じ共通の友達を持っているということでですね、とても親しみを覚えることをよく経験させられました。パウロは、そんなですね、ローマの教会に何とか行きたいと願っています。いや、必ず行けると主にあって確信をしています。そしてパウロはローマに行くだけではなくして、さらにそのローマから、ローマのクリスチャンたちに送られて、当時の世界の果て、イスパニアまで、福音を伝えたいという計画を持って、その機会を待っているのです。パウロは、一言で言えば、情熱の人です。どんな世界でも、どんな分野においてでも、その分野で情熱を燃やす人でなければ、実を結ぶことはできません。その点でパウロは第一級の情熱の人だったのです。そしてそのような私たちにとって情熱の人に触れるということは、また私たちの人生を豊かにする大切な出会いでもあります。私自身、そうした幾人かの情熱の人々との出会いによって、本当に人生が決められたなーっていう思い出の人々の顔がいくつも思い浮かんでくるのです。私たちの本当に身近なところに、同じ内灘の浅井ヶ丘にレナード宣教師ご夫妻が住んでいらっしゃる。皆さん、本当にですね、レナード先生がまだ日本にいる間に、レナード先生の持っている良いものをぜひですね、もっともっといただいた方がいいです。第一級の情熱の人です。本当にですね、こんな近くにそんな素敵な人を置いてくださっていることを感謝です。私にとってはレナード先生との出会いが、この石川県に来るきっかけになったわけです。また、ほんの1時間ちょっと走ると、福井県の鯖江に、まさに第一級の情熱の人、ダビデ・マーチン先生がいらっしゃいます。本当にですね、日本に多くの宣教師がいらっしゃいましたけど、マーチン先生はその中でも、まさに第一級の情熱の人です。本当にいくつの教会を日本に建てられたか、マーチン先生の影響を受けた方々がどれだけ多いか、本当にですね、まさに情熱の人。私は今回、岐阜に行くとき、旅行中、何の本を読もうかと考えた末に、一冊の本を持って行きました。このバーソルド先生の書かれた、この愛する日本のために。今、バーソルド先生は、 長野にいらっしゃって、最後のご奉仕をしていらっしゃるんです。その長野の奉仕を終えると、引退をしてアメリカに帰るわけですけど、もう40数年日本で伝道しながら、本当にいかに日本に導かれ、いかに日本人を愛してですね、今はもう日本人になりきってですね、道を歩いてて、あ、外人やって言うとですね、バーソード先生どこって探すと言うんですね。それぐらい日本人になりきって、アメリカに行くと、アメリカ人ってなんでこんなことするんだろうと、日本人の感覚で物事を見てしまうって言うんですけど、本当に地味な、目立たない先生ですけど、本当に各地で、実は私の出身教会、高松の仏性山教会や、栄出や高松、そういったところでもご奉仕くださった大切な大切な先生ですね。大阪で蛍ヶ池とかですね、葛葉とか、いろんな教会を開拓されたり、軽井沢で、また今は長野で最後のご奉仕ということで、本当にですね、宣教師の持っておられる情熱、魂を愛する、日本を愛する、その情熱っていうのは、本当に私たち日本人にとって感謝でならない情熱なのです。さあ、私たちは聖書の中で、パウロという情熱の人に、そのハートに触れることによって、この手紙で、私たちも同じような情熱の人にさせていただきたいと願うのです。さて、本文に入っていきましょう。一節。当時の手紙の形式に従って、まず差出人と受取人を明らかにします。神の福音のために選び分けられ、人として召されたキリストイエスのしもべ、パウロ。本当はですね、パウロはここで、パウロと書いてから、6節の後半、そこに飛ぶはずだったんです。パウロから、ローマにいるすべての神に愛されている人々召された聖徒たちへと続くはずでした。ところが、パウロは、ここで脱線をしてしまうのです。言いたくて言いたくて、ムズムズしている、うずうずしていることを、それをパウロはここで思わず言いたくなったのです。神の福音のために選び分けられ、と自己紹介をしたとき、どうしてもこの神の福音について触れたくなって脱線するのです。この礼拝の時の私の説教は、そうそう脱線することはありません。時間の制約もありますので、説教原稿っていうのをですね、こう作らせていただいて、ほぼこの説教原稿に従って、説教を進めていくわけです。ですね。ところが、木曜日の夜とか水曜日の午後に開かれている聖書学校というのは一応ノートはあるんですけれども、もう学ぶ生徒さんとの間の掛け合いのようなものですから、見事に引っかかってしまって、脱線させられるわけです。大体授業の半分は脱線。本当に脱線に引きずり込んでくださるですね、数人の方々いらっしゃるんでですね、本当に、あれ？どこで脱線したんだっけ？とですね、困ることがしばしばです。実は、先日も北海道で大脱線をしてしまったんですね。150名ばかりの役員、牧師の先生方の研修会だったんですけど、そこで原稿があったんですけれども、とても、なんて言いますか、反応のいい聴衆だったもんですから、全然計画してなかった脱線をしてしまったんですね。特に、聞いてますけど、家内の話にちょこっと入っちゃったんです。これが間違いでしたね。家内の話に少々こう入っていってしまったところが、どこでどう脱線したのかわからなくなっちゃったんです。本当にわからなくなっちゃいまして、皆さんの前で、あれ？私なぜこんな話してるんでしょう？どこへ帰るんでしたっけ？みんな大爆笑でですね、教えてくれないんです。そうしましたら私が立ち往生してるもんですから、一番前に座っていた若い青年の方が、先生、これこれでしたよ。って言ってくださった。あ、そうそう。ありがとう。あなた命の恩人です。そう言ってですね、脱線から復帰できたこと本当に嬉しかったんですけど。しかし、パウロの脱線は見事な脱線です。パウロは、この福音はと言って脱線するんです。2節から。しかし、この脱線はですね、今は序文なんですけれども、本論で語ることをまずちらっと見せて、本論への楽しみをですね、私たちにこう持たせる。ちょうど フルコースの食事、まあ、滅多に食べたことはありませんけど、フルコースの食事の時に最初に出てくる前菜のような役割を、この螺旋が持ってるわけです。すなわち、前菜が美味しいと皆さんどうですか？前菜でこんなに美味しいんだから、メインディッシュが来た時にはどんなご馳走が出てくるんでしょうかという楽しみになるわけです。まさにそのような、楽しみにさせるような脱線の前菜の役割。しかし、もうしばしば脱線はですね、その人の中にこう燃えたぎっている本当に言いたいことが、その脱線の中にいみじくも出てくるものです。まあ私の場合には家内のことか、いえいえ。すなわち、パウロの心の中に煮えたぎっている情熱が何であるかがよく見えてくるのです。今日、この脱線の部分を中心に、三つの、パウロの心の中に煮えたぎっている情熱は何であるのかを学んで、私たちもそこから学び取りたいのです。第一番目。パウロの心に燃えている情熱の第一は、キリストを知るということです。パウロは、はじめ、十字架で死んだイエスを激しく憎んでいました。自らを神と主張する、このイエスは神を冒涜する者、神の名を汚す者として拒んでいたのです。しかも、その弟子たちがなんと、そのイエスが復活したと大胆に伝え始めたのです。そこでパウロは、この危険な信仰宗教を早いこと目の内に積んでしまうこと、潰してしまうこと、それが神様から私が与えられた使命だと信じ込んで、神を激しく熱心に愛するパウロは各地の教会を潰し、クリスチャンを逮捕して殺すことに使命感を燃やしていたのです。ところがある日、遠く離れたダマスコの町にもクリスチャンの群れがあると聞いて逮捕状を取り付けてダマスコにクリスチャンを逮捕に向かうのです。しかし、その町の近くに来たとき、太陽よりも眩しい光に照らされてパウロは馬から落ちてしまいます。その光の中から声がして、サウロ、サウロ。パウロのユダヤ名です。サウロ、サウロ。なぜ私を迫害するのか。その時、パウロは、その光に向かって問いかけるのです。主よ、あなたはどなたですか？主よ、あなたはどなたですか？これが、この後のパウロの第一の関心事、問いかけになったのです。主よ、あなたはどなたですか？パウロは、それまでに誇りにしていたものがたくさんありました。家柄、地位、名声、知識、仕事、品性、経歴。ところが、このイエス・キリストに出会った瞬間から、それらのものがすべて色あせてしまって、イエス・キリストを知ることに夢中になるのです。この方を知ることの素晴らしさのゆえに、それまで、自分にとってプラス益だと思ったものが色あせてしまってマイナスに見えてきた。いや、パウロの言葉によればそれらがフンドのように見えた。まさに、うんちおしっこっていう言葉を使うのです。フンドのように、それらのものが見えるようになったっていうのです。キリスト教と言いますけど、キリスト教とは決して教えではありません。キリスト教とはイエス・キリストです。良い知らせ、福音とはまさにイエス・キリストご自身です。このイエス・キリストを知らせること。イエス・キリストに一人一人に出会っていただくこと。それがキリスト教なのです。ある人は音楽に、ある人はパソコンに、ある人は料理に、ある人は子供の育児に、様々なものに私たちは情熱を燃やすのです。しかし、パウロはキリストを知ること。そのことに最も情熱を燃やした人物なのです。パウロはキリストのことを語り始めると目が輝く人です。二節から、この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので御子に関することです。私たちは81回の連続で創世記をずっと学んできました。そして創世記を学びながら創世記が指差しているお方、イエス・キリストをご一緒に見てきました。旧約聖書全体が、来るべき救い主、イエス・キリストを指差していたのです。神が、 その預言者たちを通して、聖書において前から約束されたもので、巫女に関することです。巫女、イエス・キリストがおいでになることによって、その約束はすべて実現されたのです。この方において実現されたのです。巫女は、肉によればダビデの子孫として生まれ、イエス・キリストは、肉によれば、人間として見れば、ダビデの子孫から生まれました。私たちと同じ肉体をとって、人として、まさに人として、イエス・キリストは、そして予言通り、ダビデの家系の中にお生まれになった。清い御霊によれば、死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として指名された方。清い御霊によれば、霊的な面から見れば、この方は、復活によって公に神の御子であることが宣言された。復活によってイエス様は神様になったのではありません。人が神様になったのではなくして、神であることが復活によって公に皆さんに私たちに宣言されたというのです。本当にですね、私たちはイエス・キリストを知れば知るほど不思議な思いになるのです。イエス・キリストは神であり、同時に人。半分神で半分人ではないんです。ぜひとも非常に大切なポイントですので、しっかり覚えておいてほしいのです。イエス・キリストは私たちと同じ人間です。しかし同時に神ご自身です。スーパーマンのように何か危機があると突然新聞記者を辞めてスーパーマンに変身するのではありません。彼は人であり同時に神。それが一体どのようにイエス様の中に一つになっているのか、これは神秘です。わかり得ません。しかし、それが聖書が教えるイエス・キリストの姿。ですから私たちはイエス・キリストを知れば知るほど、実は神様とはどのようなお方かがわかってきます。私たちには神様はどんなお方か、ちょっとピンボケで、こう、わからなくなってしまいました。罪によって私たちの脳まで侵されているんです。私たちの心まで侵されていますので、神様がわからなくなった。自然だけを見ていては神様わからない。そこで、イエス・キリストを見なさい。私を見る者は父を見るのですよ。私と父とは一つですよ。イエス・キリストを知れば知るほど、神様がどのようなお方で何を私たちに望んでおられるのか、よくわかります。しかし、同時に、イエス・キリストを見れば見るほど、知れば知るほど、人として生きる、その姿はどうあるべきか。人間はいかにあるべきかがイエス様によって一番よくわかるのです。イエス様ほど人間らしい人間もないのです。本当に理性や感情や意志が本当にバランスの取れた、あ、ここにあるべき人の姿があると私たちをイエス・キリストによって教えられるのです。不思議ですね。イエス様を知れば知るほど神がわかり、人のあるべき姿がわかる。パウロは、このキリストを知ること、それが神から与えられた第一の使命だと考え、そして、それこそ私の一番の喜びと考えたのです。イエス・キリストを知ることが命そのものであるとパウロは言うのです。私たちは、この手紙を通しながら、パウロがキリストに対して、本当に心臓がこう高鳴るような思いでキリストを見つめているその心臓の高鳴りに触れることによってパウロの目を通して心臓を通してまたイエス・キリストに触れることができますのでどうぞ私たちもこの手紙をこれから学びながらあなたはどなたですかその問いかけを新鮮な思いで問い続けるものでありたいのですクリスチャンを長くやっているともうキリストのことが分かったような気になってこの問いかけを忘れてしまうのですでも私たちはキリストについてどれだけのことを知ってるんでしょうか。ほとんど知らない。どうぞそんな思いを持ってキリストを知る情熱をいただきましょう。第2番目に、パウロの持っていた情熱、それはキリストを伝える情熱でした。パウロは自らを第一節、神の福音のために選び分けられ、人として召されたキリストイエスのしもべパウロ。パウロは、自分をしもべ、キリストのしもべと呼びました。これは文字通り奴隷という意味です。 イエス様に捕らえられて、イエス様に縛られたキリストの私は奴隷だ。これがパウロのとても大好きな呼び方だったのです。私たちは誰でも何かの奴隷になっています。何かの奴隷なんです。いや、私は何にも縛られてません。いえ、何かの奴隷、何かの習慣か、何かの楽しみか、何かに私たちは縛られています。縛られてないと言っても、自分自身自我に縛られているかもしれませんし。しかしパウロは、私はキリストのしもべ奴隷です。しかし、同時に、福音のために選び分けられ、人として召されたしもべだというのです。使徒、これは使わされたものという意味です。パウロは神様から福音のために使わされたものであることを強く意識していました。5節、このキリストによって私たちは恵みと人の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためなのです。パウロはイエス・キリストの素晴らしさを知ったために、このキリストの素晴らしさを他の人に伝えないでおれなかったのです。ある人が山で金の鉱脈を探していました。ところがある日ですね、ついに大変な鉱脈に行き当たったのです。この鉱脈の金をですね、取り出すためにはもっと大掛かりな機材が必要です。他の人に知られないように、彼はそ知らぬ顔をして、何食わぬ顔をして町に取って返して、普通に振る舞いながら、しかしせっせせっせと機材をですね、準備して。そしてこっそり彼は山に取って返したのです。ところが、彼の後ろから町の人たちがゾロゾロゾロゾロついていったというんです。彼がどんなに隠そうと思っても、その心の中に、ついに見つけた。これで大金持ちだ。この湧き上がってくる喜びが、隠そうと思っても、どうしても顔にこう出てきてしまうので、街の人たちは、あいつ何か見つけたぞ。隠そうとしたって無理だ。彼の顔、何か言ってるぞ。何かすごいものを見つけたに違いないと、みんなその後についていったわけです。私たちは、イエス・キリストを知ったということ、それは金山を、ダイヤモンドの山を見つけたように、遥かに勝る宝に打ち当たったことなのです。イエス・キリストという本当に恐るべき、驚くべき宝に私たちは出会ったことで、人々は、あの人すごい宝を掘り当てたに違いないと、人々は私たちの生き方、姿、表情を見て感じるでしょうか。他の人に伝わっているでしょうか。パウロは、キリストに出会ったとき、あなたはどなたですかと問いかけると同時に、もう一つの問いかけをしましたね。主よ、私はどうしたらいいでしょうか。この二つの問いかけこそ、パウロが生涯問いかけ続けた問いかけであり、私たちクリスチャンが一生涯持ち続けねばならない二つの問いです。主よ、あなたはどなたですか。主よ、私は何をしたらよいのですか。パウロは本当にですね、主を知ることと主の御心を知って主に従うこと、そのことを常に成し続けたのです。そしてパウロはまた人々にこのイエス・キリストを知らせ、キリストを知った人たちがキリストを信じてキリストに従って生きる人々を生み出すこと、それに情熱を燃やしたのです。5節の後半。それは皆のために、あらゆる国の人々の中に、信仰の従順をもたらすためなのです。パウロは、人々にキリストをただ伝えるだけではなくして、キリストを信じる人々が、キリストに従順になるように、信仰の従順をもって従うものになるように、それを目指したのです。先週特別賛美で松井陽子姉妹の作詞の歌がご披露されました。はい、主よと答えたい。主よともっと答えることのできるもの、すなわち信仰の従順に導かれ成長させられることを求めていきたいのです。このローマ人の手紙を今日から学んでいるわけですけど、これは創世記を学んだ時のような 物語はありませんので、創世記はいろんなドラマがここに出てきますので、非常にこう、血湧き肉を踊るような、様々な場面が出てくるんですけど、このローマ人の手紙は、手紙、また教えの手紙ですので、少々というか、かなり硬いです。ぜひですね、皆さんと一緒に、この硬いローマ人の手紙を紐解く中で、いつまでも柔らかいミルクか、おせんべいか、ビスケットか、そういった柔らかいものだけではなくして、ぜひですね、硬い食物も十分に楽しみこなし、自分の栄養とすることのできる大人の食物にも十分に対することのできるものになってほしいのです。パウロは、本当にですね、キリストを知らせ、キリストにある大人を作りたいと願ったのです。第3番目です。最後のパウロの情熱です。それは、キリストの教会を建てたいという願いです。パウロは、当時の世界を幾度も旅をしながら、様々な死の危険をくぐりながら、自らもまたひどい病を持ちながら、各地に教会を建て、クリスチャンの群れを生み出すことに情熱を燃やしたのです。私はこの、先ほど紹介したこの愛する日本のためにバーソロド先生のこの手紙を読みながら、ああ、宣教師っていうのはこういうお仕事なんだなぁとですね、改めて宣教師の仕事の、その、なんて言いますか、難しさと喜びと悲しみと犠牲をですね、感じさせられました。宣教師っていうのは、ずっとそのところにいちゃいけないわけです。そこに使わされて、ある程度の人たちが救われて導かれてくると、日本人の牧師をそこにお招きして、牧師にバトンタッチをしていく。大体バーソード先生は30名ぐらいになって、一人の牧師の給料を払えるぐらいのグループになってくると、自分の仕事が終わったことを感じて、委ねて次のところに行くわけです。まあ、レナオ先生は数名でバトンタッチしてくださいましたけども、ですね、バソー先生はそういう感じ ですね、そうするとですね、仕事していると、ご夫婦で、あ、いよいよこの場所を去るべき時が来たと感じる時があるそうです。ですけど、それはとっても悲しいことなんですよね。すごくこう親しくなって、本当に深い交わりをしているところで、去るべき時が来た、バソー先生は書くんです。早すぎてもいけないし、遅すぎてもいけない。そのタイミングですね。本当に、そうやって各地を点々としながら、教会を建て合っていかれたわけです。ですね。まさに、これはパウロの精神です。パウロも、その当時の世界の各地に教会を建てながら、あるところは本当に短期間で、あるところはじっくり腰を据えて、しかし、もうここには私の働くべき場所はなくなりました、と言って次へ。次へとですね、移っていくのです。そしてパウロは、今、ローマに行きたいと願っています。そして、ローマから、先ほど言いましたように、当時の世界の果てと思われていたイスパニアまで行こうと計画しているのです。パウロはいつでも、遥か彼方を見る人だったということです。ずっと先で見るところですけど、ローマ書の15章、ちょっと予告編のように見ておきましょう。15章の、ローマ15の19からちょっと読んでみますと、また印と不思議を成す力により、さらにまた御霊の力によってそれを成し遂げてくださいました。その結果私はエルサレムから初めて、ずっと回っているイルリコに至るまで、キリストの福音をくまなく伝えました。このように、私は他人の土台の上に立てないように、キリストの皆がまだ語られていないところに、福音を述べ伝えることを切に求めたのです。23節。今はもうこの地方には私の働くべきところがなくなりましたし、またイスパニアに行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを多年希望していましたので、パウロの情熱がほとばしるところです。他人の土台の上に立てない。まだ福音が伝えられていないところに福音を携えていって、そこにキリストの教会を、キリストの群れを立てていきたい。いつも遥か彼方を見ていた。そして、ここでの働きはもう終わった。と言って次へ進んでいくのです。これが宣教師の仕事です。 皆さん、牧師の仕事と宣教師の仕事は同じ部分と違うところありますので、あ、牧師あんなこと言いながら、あ、もしかしたら突然、もう私のここにいるべき場所はなくなりましたと言うんじゃないかと恐れないように、昔そんなことを一言言ったことがありますけれども、あれは若気の至りですので、主が、俺というまでおらせていただきますし、まあ、働きの場所がなくなれば、喜んでですね、次のところに行かせていただくのですけど、私たちは今、新街道を建てようとしています。来週はその総会なわけです。しかし、ぜひ皆さんで一緒に総会の前に覚えておきたいことは、新しい街道が建つ、これは私たちにとって終着点ではないということです。しばしば新しい街道が建つと、終わったーと腰を下ろしてしまうことがあるからです。どうぞですね、パウロがいつでも遥か彼方を見ていた。ぜひ私たちは新街道建設を目標にしないように、新街道の遥か彼方をぜひ一緒に見ていたいのです。すなわち、新しい街道にさらに多くの人々を招き寄せ、その新街道を拠点にして、さらに新しい、まだ福音が伝えられてないところにまで教会を立て上げるセンターに拠点になるように、いや、その拠点にして全世界に私たちの働きの輪が広がっていく、その場所、ぜひですね、パウロがいつでもそこで自己満足しない、そこに座り込まないで遥か彼方を見ていた、これが私たちのあるべき姿でありたいのです。教会の姿でありたいのです。さあ、今日私たちはパウロの三つの情熱を見ました。この三つの情熱はすべてパウロがイエス・キリストのもとに行くことによって、キリストによって点火され燃やされた情熱なのです。私たちも今日キリストのもとへ行きましょう。七節。ローマにいるすべての神に愛されている人々、召された聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。今朝私たちもイエスキリストのもとに行って、いかにあなたが私が私たちが神に愛されている人々であるのか、本当に神様の愛に、こう、浸らせていただきましょう。そして召された聖徒たち、神様があなたを呼んでおられる、神様の召し呼びかけをしっかり心に受け止め、聖徒たち、この世から分けられた、この世とは区別された清められた民、あなたはこの世から呼び出され、この世とは違う神の家族、民として招かれた聖徒なのです。そして父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。この方からのみやってくる恵み、そしてこの方のみがくださる本当の平安、それを今朝いただきましょう。このイエスキリストとの交わりの中から与えられるそのすべてが私たちの心を燃やし、私たちを情熱の人に変えてくださるのです。いよいよ来週からローマ書という豪華なフルコースのそのメインディッシュへと入っていきます。一言お祈りします。天のお父様、この朝私たちにあなたによって選ばれた、特別にあなたに愛され、燃やされ、用いられ、世界の歴史をまさにひっくり返した人への人物、パウロのその心に燃えたぎっている情熱を垣間見ることができ、ありがとうございます。そして私たちもどうぞ、生ぬるい、また冷えてしまったような心ではなくして、パウロの情熱を、あなたが私たちの心の中にも湧き立たせてくださるように。主よ、あなたはどなたですか？本当にあなたをもっと知りたい、主を知ることを切に追い求める、どうぞ情熱で私たちを燃やしてください。そしてあなたの素晴らしさ、その宝に、行き当たることによって、このお方を伝えないでおれない、そんな私たちにしてください。そしてそんな、キリストを信じ、キリストを愛する群れが、さらに成長し、さらに各地に、あなたを信じる群れができるようにと、私たちがまたこの教会が、用いられていくことができるように、そのために、私たちの情熱を傾けさせてください。特に私たちの教会は、今大切なステップにありますが、どうぞこのところで私たちにパウロの情熱をお与えくださるように心からお願いをいたします。 この世の人々は様々な苦にもつかないものに情熱を持って、ただひたすら自分自身のために生きていますが、どうぞ、キリストのしもべとして、キリストのご栄光のために情熱を燃やす。どうぞそんな私たちに、さらに作り変え引き上げてくださるように、心からお願いをいたします。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。